おはようございます。4月19日の御言葉を共に耳を傾けたいと思います。最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、新しい年度が与えられ、また新しい季節が私たちもうすぐ夏に変わるような思いの中で過ごしています。このこれからの歩みに、日本の社会もそして世界の状況も本当に不安を覚えるような私どもの状況でありますことを、主よ憐れんでください。どうか主よ、私たちを守り支え、良き道を示してくださいますように、そしてその道を私たちがしっかりとそれぞれの道を歩んでいくことができますように支えてください。あなたがお一人お一人に、今こうして共にお一人お一人の場所で御言葉に聞こうとしておりますが、そのお一人お一人の上に力を与え、支えを与えて導いてください。今それぞれの置かれた場所、ここもまたあなたがちゃんと共にいてくださる、またあなたが今ここに置かれておられる、そのような場所であるのだということを、そしてこれは必ずまた違う道、良き道へとあなたが導いてくださると、そのことを信じながら、あなたを見上げることで前を向いて前向きに歩んでいけますように導いてください。足がすくむような状況の中にある私たち、体の弱さ、心の弱さを感じながら、今一歩踏み出していけない弱さをも思いながら、でもあなたに支えられて、主よ、もう一歩、もう一歩と歩み出せる、そのような力を注いでくださいますように。それぞれのご家族、また置かれているお仕事やいろんな状況を、どうぞ主よ支え守ってください。考えなければいけないこと、また受け止めなければいけないこと、分かっております。分かっていながらも、受け止められないでいる私たちを憐れんでください。どうぞ主よ、それぞれお一人お一人の歩みを支え、守り、今週も導いてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、旧約聖書は、列王記下4章42節から44節です。新約聖書は、ルカによる福音書第9章10節から17節の聖書の言葉です。実は私は昨週、月曜日に、等身大を卒業した比較的若い牧師たちの集まりに招かれまして、今の教団の問題について語るようにということでお話をしてまいりました。ただそこで改めて知ったことはですね、東京の教会でも高齢化が進み、教会員と礼拝出席者が本当に激減しているんだという状況、今の状況だということ。例えば会場となっていた教会はですね、それこそ都内の渋谷区の一等地にある教会です。素敵な、大きな、まだ新しい立派な会堂でした。でも、かつてですね、70名、80名の礼拝を持っていた教会なんですが、今、30名になったと。満たない時もあるという、本当に厳しい状況にあるんだということでした。東京都内といえば、学生とか若者がたくさんいるはずなのにですね、なかなか伝道に結びつかないと、難しい時代になったと。そういうふうにおっしゃっておられました。 しかし私は聞きながらですね、もちろん今の状況、今の現代というのは本当に伝道難しいなというふうに思うんですけれども、でも伝道が難しいっていうのは今だけの話ではない。いつでも伝道していくっていうことは何らかの困難や難しさを伴うものなんだということを、今日のルカによる福音書からも私は読み取れるように思うんですね。ルカによる福音書第9章の10節、こうあります。私の聖書で121ページですが、ルカによる福音書第9章10節、人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれたとあります。人たちは、これは12人をこの9章の1節から6節のところでイエス様は12人を呼び集めて、あらゆる悪霊に打ち勝ち病気を癒す力と権能をお授けになって、それぞれ神の国を述べ伝え病人を癒すために使わされたんだと。そしていろんな町に行きなさいよと言って、6節、9章の6節、12人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ病気を癒したんだと。そういう意味では伝道はとても成功したかのように思うんですけれども、でも今日の 10節、人たちが帰ってきてね、自分たちの行ったことを、いわば伝道の報告をしたわけです。するとイエス様は彼らを連れ自分たちだけで、つまり弟子と自分たちだけ、十二弟子だけでベトサイダという町に退かれたんだと。退くって、これもまさに隠れるっていうふうに訳してもいいような言葉なんです。なんで、なぜですね、例えば弟子たちがよく やったねって言って、それこそパーティー、あるいはご苦労さん会、お食事会をしたっていうならばわかるんですけど、なんでベトサイダに、このベトサイダっていうのはガリラヤの北にある港の町なんですね。これ地図によればですね、ガリラヤとトラゴンの隣のこの、異国の地ですね。そこの境にあるような町なんです。ヨハネによる福音書の第1章の44節には、このベトサイダという町は、ペテロとその弟子アンデレ、それからフィリップが育った町なんだと。まさにみんな、彼らはみんな漁師ですよね。漁師町だったわけですね。そういうところに退いたんだと。で、おそらく港に行ったんではなくて、その港の奥に広がる山あいの丘陵地へとですね、ちょっとこう、隠れるように、退かれたっていうんですよ。なぜイエス様が弟子たちを連れて、人里離れたところへと行かれたのかと。これはルカによる福音書ではなくて、マルコによる福音書にその理由が書かれてあるんです。ちょっと、開けていただきたいんですが、戻ってくださって72ページ、私の聖書では72ページ、マルコによる福音書、第6章、30節から72ページです。そこにこうあるんですね。マルコによる福音書、第6章の30節。同じ出来事なんですけど、72ページ下の段、30節。さて、人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず、同じですね、報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところに行って、しばらく休むがよい、と言われたんですよ。出入りする人が多くて、食事をする暇もなかったからであると。これがですね、しばらく休めっていうことですよね。ということは、結構伝道してきたんだけど、それは大変だった。もう何もかもうまくいって、よかったよかったって言って、じゃあ今からね、宴会でもしようかって、そういうことじゃないんですよ。しばらく休めってことは、大変だったなと。ちょっと休みなと。英気を養いなと。そういうことなんです。逆に言えば、やっぱりみんな、弟子たちはそれぞれ伝道の大変なこと、イエス様がおられる。 イエス様が後ろについていてくださっていてもですね、やっぱり伝道することは大変だったということ、うまくいくこともあったかもしれないけど、うまくいかないこともあって疲れて帰ってきて、そしてしばらく休めよって人だと離れたところへ連れて行かれたっていうことなんだと。まあ、ここにはイエス様の優しさも、感じることができると思うんですね。そしてですね、せっかくこれマルコによる福音書を開けていただいたので、もうちょっと読んでいきたいんですが、その6章で、この後同じ、5つのパンと2匹の魚を使って、イエス様がたくさんの人々、まあ、5000人と、まあ、男だけで5000人と、あるからもっと女の方や、子供たちも含めもっとたくさんの方たちが、に、イエス様はお食事をさせ、なぜそのようなお食事をされたかというとですね、その後33節から読みますね。32節、そこで一度は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、それと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められたんだと。そしてそのうちに時もだいぶ経って、お食事みんな改善させましょうって、それぞれ買いに行きますよって。ただイエス様が、いやいや、あなた方が食べ物を与えなさいって言って、いやいや、こんなたくさんのパンありませんよって言ったら、ここに5つのパンと2匹の魚があるって。で、そうして座らせてイエス様がそれを増やして食べさせられたっていう、まあ、奇跡の話なんですよね。なんでそのような食事を与えられたのかっていうのも、マルコによる福音書は、飼い主のいない羊のようなありさまをイエス様、この群衆を見て、深く憐れみ、この深く憐れみという有名な言葉ですね。スプラググニゾマイという、内臓がこうよじれるようなっていう意味な言葉ですね。内臓から同情すると、憐れんでくださって、本当にこう、かわいそうだなと、大変だなと、弟子たちも、大変だったなと、休めようと言われたように、群衆に対しても、ああ、そうだな、本当に飼い主がいないから教え、一生懸命教えられて、そしてお腹が空いたら、ちゃんとお食事を提供なさったっていうのがですね、この、たくさんの人、5000人以上の人に給食、パンと魚を配られたっていうのは、いわばイエス様の、一人一人を思いやってくださる、心配してくださった結果、お食事を準備してあげようという、そういうイエス様の姿がよく現れているところなんですよね。そういう奇跡なんです。決してですね、このパンを増やしたり、魚を増やしたれたっていうのは、なんか自分にはね、こんな力があるよとか、こんなこともできるよと。要するに、あるいは自分についてきたら、もう食いっぱぐれないよ。いつでも食べさせてあげるよ。とか、そうね。だからついておいでよ。弟子になりなよ。とか、そんなために、イエス様は、この奇跡を起こされたわけではないんだ。っていうことですよね。そうじゃないでしょうか。ようやく、ルカの方にもう一度戻っていただいて、121ページ。ルカによる福音書でも、そのことが同じように、やっぱり報告されています。ずっと一回読んでみますね。10節、人たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。火が傾きかけたので、12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば、周りの村や里へ行っても宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人だと離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。このあなた方っていうのも、これギリシャ語ではあなた方っていうのがこう出て、こう強調されている。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私が、父が食べ物を買いに行かない限り。というのは、男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。 弟子たちはそのようにして皆を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあったんだと。大事なのはと申しますか、特にこのルカ福音書で、大切な、重要なポイントはですね、最後のところなんですね。すべての人が食べて満腹したって17節。満腹したっていう。これが実は大事であったんだと、ルカによる福音書においてはね。というのはですね、ルカによる福音書は、これもちょっと開けてみましょうか。6章の、20節、112ページなんです。112ページ。ルカによる福音書、6章の20節。これはマタイによる福音書の5章にある三条の説教とよくこう比べられるところなんですが、ルカによる福音書の6章の20節。さてイエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。マタイによる福音書では心の貧しい人々は幸いであると言っているのに対して、ルカは貧しい人々は幸いだと言っていましたね。そして21節、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる。この満たされるっていう言葉、これギリシャ語では、コルタゾーっていう言葉の受け身形なんです。そして、実はさっき、すべての人々、今日の箇所の、9章の17節です。すべての人々が食べて満腹した。これも同じ言葉です。コルタゾーという言葉の受け身形なんですね。同じ言葉なんです。満腹したって、コルタゾー。そして、この、今飢えてる人々は幸いで、あなた方は満たされる。満腹するっていう。コルタゾーという言葉、両方同じ言葉が使われているんです。そして実はこのコルタゾーという言葉は、コルトスという言葉から来ています。で、コルトスという言葉は何かというと、牧草のことで、青草とか、干し草、草、牧草のことなんですね。つまり、羊、まあ牛も含めて、羊や牛、羊飼い、あるいは牛飼いに導かれて、そして、安全なところにこうザーッと連れて、放牧しをする場所に連れて行かれて、そして、ここなら食べていいよって、ここの牧草はたくさんあるからここ食べていいよって言って、羊や牛がそこでこう放し飼いにされて、そして連れて行ってもらう、さあ、お腹いっぱい食べていいよって、好きなだけ食べていいよって、これがコルタゾーなんです。コルタゾーという言葉なんです。たくさんある。もうその、もう、豊かな牧草を食べて満腹するっていう言葉なんです。飢えている人は、本当に羊飼い、誠の羊飼いである、誠の牛飼いである、導き手に導かれて、本当に満腹するよっていうんです。だからここの、今飢えている人々は幸いであるっていうのは、イエス様がちゃんと、牧草を用意してくださるから、満腹するから、満たされるからねって、まさにこの言葉を今日の9章で、実現しているわけです。群衆に対してイエス様が、まさに食事を供給されて、みんな満たされた、満腹したんだって。こうして、本当に、まさにイエス様が誠の羊飼いであり、私たちにとって、そして、イエス様が、私たちを誠の牧草へと導いてくださる。そのことを実証している、あるいは象徴しているような出来事が、このイエス様の、5000人以上の人にパンと魚を用意してくださったという、そういうことなんですね。だから、このルカによる福音書第6章で、貧しい人々は幸いなんだ。神の国はあなた方のものであると。 この神の国っていうのは神様の御国、神様の支配という意味なんですが、これは求めるものに溢れるばかりですね、神様が、神の国はあなた方のものだって、これは現実にお腹を満たしてくださるという意味もありますよね。ですから今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる。でも同時に天の御国、神の国ですから、神様の身元に行って誠の祝福に満ち溢れるよと、神の国はあなた方のものなんだよと、そして神の国に行けば今飢えている人々が満たされる、満腹するからねって、そこの牧草にありついて、その牧草によって誠の祝福を与えられ、お腹いっぱいになるんだよと、そういう意味で、だからちゃんと大丈夫だよって、心配しなくていいよ、イエス様がちゃんと導いてくださるよと、現実の、だから二つの意味が重ねられているわけですよね。現実の今、ここで私たちはイエス様からまさに満たされる、そして満腹する、貧しくてもね、求めるものにはちゃんと答えが与えられ、求めるものには慰めと、また平安、祝福、そういうものがすべて与えられるよっていう意味と、その象徴として食事も与えられるよって、この五千人の給食があると同時に、天の御国のこともここで象徴しているんですよね。この一回限り、まあ、何回かあったのかもしれません。マルコとか、マタイとかは2回こういう食事会があったということを記してますから、何回かイエス様はなさったのかもしれませんが、ずっとではないはずですよね。だから、その、象徴してるわけですよ。天の御国に行けた時に、神の国はあなた方のものだ。そこに行けば、飢えている人は本当の意味で満たされるからね。と。それを象徴している、約束しているのが、この出来事だったんだ。ということも、わかる。ということではないでしょうか。まさにですね、そのイエス様の、これキリスト教の本当に、大事な信仰だと思います。どうでしょうか。でも、時々ですね、キリスト教関連の書物を読んでおります中でですね、ある牧師なんかがですね、このような奇跡は、実際起こらなかったんだっておっしゃ、書いておられる文章もあったりするんですよね。これではみんなで、これ持っているものを、実は隠し持ってたものを分かち合ってみんな満腹したんだっていうね、そんな奇跡なんか起こらなかったんだっていうんですよ。なんかこれはもう信じられないというか、その子供騙しみたいにこうおっしゃってるわけでね。だけどその説教集をよく読みますとですね、例えば他のイエス様がなされた奇跡、例えば嵐を鎮めるとかね、死者を蘇らせるっていう、そういう奇跡については行われたというふうにその方書いてらっしゃるんです。他の奇跡は実際にあったと。だけどこの5つのパンと2匹の魚をこう増やす、でみんなに食事与えられて、これは奇跡じゃないんだって言うんです。こんなことはありえないし、荒唐無稽だって決めつけておられるわけですよね。だけど例えばイエス様がペテロとアンデレ、ゼベダイの子ヤコブたちを、漁師を招かれてね、私の人間を取る漁師にしてあげようって、まあ、ルカによる福音書では5章に出てくるんですが、あの時にペテロが自分は夜通し働いたけども魚が一匹取れなかったんだっていうことで、イエス様がいや大丈夫大丈夫、もう一度網を下ろしてごらんなさいって言って、魚がたくさん取れるよっておっしゃるわけですよね。そしたらペテロは、いやいや、まあ、ずっと無理だったんだけれども、あなたがお言葉ですから網を下ろしてみましょうと言って、網をパッと上げると、投げると魚がもう、船に上げられないぐらいたくさん取られて、もう隣の船を呼んできて上げたんだっていう、あれイエス様が起こされた奇跡なんですよ。 たまたまそこに魚がいたってじゃなくて、やっぱりイエス様が、奇跡としてね、船を貸してくれた報酬としてもいいんですけど、たまたまそれが、そういう取れる時間だったんだと、まあ言えるかもしれませんけれども、イエス様が大量の魚を用意してくださった、与えてくださった奇跡だと。で、ここも同じなんであって、もともとはパンが5つ、魚2つで、と書いてありますが、それがあろうがなかろうがですよ。お腹を空かしている群衆に対して、本当にイエス様が先ほど、マルコで読みましたように、パンをと魚、お腹を空かしていらっしゃるから、パンと魚を、お食事を与えられたんであって、別に5つのパンであろうが、魚2つであろうが、そんなことはあまり関係ないんですよ。むしろ、弟子たちが用意したそのパンと、5つのパンと2匹の魚をわざわざ使ってあげて、それを用いて、イエス様がたくさんに増やしてくださっただけであって、目的も最初に申しましたように、貧しい人々には幸い、神の国はあなた方のものなんだ、今飢えている人は幸いなんだと、必ず満たしてあげるからと、そういう人々の、約束ですよね。今泣いている人々は幸い、私が笑わせてあげるようになるからねっていう約束の言葉だをまさに語られてくることなんですよね。どうでしょうか。そうじゃないでしょうか。まあもちろんいろんな解釈があって構わないと思います。その聖書ね、読み方はあって構わないので、それはダメだということは言えないことなんでしょうけれども、何年かなと、牧師がそれやっちゃっていいのかなっていう気がですね、私は思うんですが、いかがでしょうか。もう一つ、特にここでルカさんがこのイエス様がなされた奇跡の出来事について、これは後々キリスト教が、キリスト教で、キリスト教の中でとても大事にされるようになった聖餐式の原型というか、聖餐式の源になった原因になった出来事だとみなしていたっていうことが、ルカさんを通して読むことができるわけですよね。これもちゃんと見ておく必要があると思います。それがもう一度見てください。9章の16節ですね。こうあります。このパンと、魚を分けるときにですね、15節ですね。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。すると、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、神様を賛美する祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。この仕草ですね。イエス様が、こうやってこう、天を仰いで、そして賛美の祈りを唱えて、そして裂いて、見てで裂いて、弟子たちに渡されて群衆を配らせた。この仕草について、これもちょっと開けてほしいんですが、同じくルカによる福音書第22章19節、154ページ。ルカによる福音書。第22章19節154ページ22章19節を読みます。それからイエスはパンを取り、これ、最後の晩餐のところなんですが、感謝の祈りを唱え、それを裂き人たちに与えて、これはあなた方のための与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。ここもパンは感謝の祈りを取り、パンも手に取って感謝の祈りを唱え、そしてそれを裂き弟子たちに与えられたんだ。同じ仕草をしてらっしゃいます。さらにもう一つ、ルカによる福音書24章、イエス様が復活になされて、そしてエマオへと帰ろうとしている弟子たちに 会われたところですね。そしてずっとお話をなさって家に着くんですね。まあ、そこで24章の30節、読みます。161ページ。上の段30節。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったってんです。これも同じ仕草なんです。パンを手に取って、感謝の祈りを捧げ、賛美をして、そしてパンを裂いて、もちろんこれは当時のユダヤ人たちの食事のあり方、方法の作法と言ってもいいかもしれないですね。まずその食卓の主ですね。家族で言うならば、今からご飯ですよっていう時に、その主人にあたる人、まあ夫です、あったりするわけです。年長者が食事を始める合図として、神様へこの食べ物を与えてくださったことを感謝します。そして賛美のお祈りをありがとう、神様を賛美しますと言って、そしてパンを取って、感謝のお祈りをして、それを裂いてみんなに分け与える。これが食事の開始の合図なんです。食事を始める最初の仕草。で、そこから、じゃあみんなでガーッとご飯食べ始めるっていう。で、それをイエス様がなされておられたということなんですが、この仕草が後々のキリスト教教会の聖餐式の儀式の仕草になるわけです。今でも、例えばカトリックの、司祭さんとかが、おミサでは咲きませんけれども、もう咲いたままありますが、本当の、あとパンを咲くんですよね。祝福して、そして咲いて人々にこう分け与える。これが聖餐式の原型になっていくわけです。もっと言えば、後々のキリスト教の聖餐式だけでなくて、礼拝ですよね。つまり、集められて、そしてその集められた群衆に対してイエス様が、さあ今から食事、今から礼拝をしましょう、今から食事をしましょう、感謝の祈りを捧げて、そしてみんなへと配るんだと。ですから、主人なんですよ。その聖餐の主人、礼拝の主人、その集会の、まさにホストが、イエス様であって、そのホストが感謝の祈りを捧げて、そして裂いてみんなにこう食事を配る。そしてそこから始まっていくんだ。で、ルカは、何が大事かっていうと、ルカによる福音書を書いた、ルカさんは感じたんですよ。イエス様がなさったこの出来事、人々に、まさにパンを、こう、そして魚を裂いて、何食事を与えられた。これは、もしかしたらですね、ものすごく、最初は、イエス様はもっとこれ、出来事は、本当にこう単純な食事を与えられた出来事だったかもしれませんけれども、後々にこれが聖餐式になっていたときに、あ、ルカは、その、最初にああやって食事を与えられた、あれこそが聖餐の、まさに原型なんだということを感じたんじゃないか。そこに、後々の聖餐式、あるいは礼拝を、あり方、原型を見たのではないか。だからですね、例えば、今日の箇所でもう一度よく見ると、例えば9節、14節ですね、というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせない。わざわざ50人ぐらいに組にして座らせようって言ってますよね。これもしかしたら、一つの聖餐式の人数、あるいは一つの礼拝の人数、一つの教会の単位、当時としては、そういうふうに考えていたんじゃない、そことつながってるんじゃないか。そしてしかも、座らせなさいってありますよね。わざわざ座らせているんですよ。これやっぱり聖餐式、あるいは礼拝の様子を思い浮かべていますね。ユダヤ教の礼拝なんか立ってたんですね。それを座らせるっていうことに変わっていくんです。そして、16節ですよね。するとイエスは5つのパンと2匹の魚と天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて、弟子たちに渡しては群衆に配らせたんです。 イエス様ご自身がこう一人一つ与えたんじゃない。弟子たちに配らせたんだ。まあ、人数が多いからっていうこともあったんでしょうけど、これが今の我々の、例えば教会の生産では長老がこう配って奉仕をするっていうことでしょ。そして17節、すべての人が食べて満腹した。これ先ほど申しましたね。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。なんで残った数を集めなきゃいけないのか。そしてそれがわざわざ12カゴもあったっていう報告をしなきゃいけないのか。これは配った12弟子の分なんですよ。12の弟子たちに対してもちゃんとね、みんなに配っちゃって、俺たちねえよ、とかいうことなくて、ちゃんと、弟子たちの分は、こんなにたくさん残ったよって、あ、君たちの分だよって、まさにこれは礼拝や生産で、奉仕をして、礼拝で生産奉仕をする。その奉仕っていうのは大変だけれども、その奉仕に対する、まあ、ある意味では、報酬っていうか、恵みですよね。奉仕者に対する恵みも、ちゃんとイエス様は用意してくださったんだ。ご苦労さんだったね。君たちの分もあるからね。っていうことなんですよ。どうでしょうか。もう一度言いますが、おそらくイエス様のはもともとこの群衆にパンや魚を用いてお食事を与えられたっていうのは、もっと素朴なものだったかもしれないんですが。貧しい人たちをそれこそ心配してあげて食べ物を与えられた奇跡ですし、このようにこれからも私はあなたたちを満たしていくよ、導いていくよ。そして天の御国はもっと私たちにとって素晴らしい最高の祝福の時なんだよっていうことを教えられた、そういう出来事だったのかもしれませんが、これ後々の人たちにとってみれば、これはとっても重要な意味を持ってきたんだっていうことじゃないでしょうか。後々の教会や、あるいはその聖餐式や礼拝の形まで、やっぱりここでこう決めていってしまった出来事だったんだということを、ルカさんはここで通して私たちに、まあ、教えてくれている、学ばさせてくれているのではないかなと思います。どうでしょうか。以上、私は思うのはですね、やっぱりキリスト教の教会っていうのはみんなでこう食事をする、食事を囲む。それがまさに生産をする。それが一番、大事なんだな、原型なんだな、っていうこと。座ってね。そして、みんなでこの、やっぱりそしてその主人というのは、その中心は、イエス様なんだと。イエス様が私たちに与えてくださるもの。それを、共に食する。あるいは、共に御言葉を聞く。共に賛美をする。そのことが、やっぱり礼拝であり、祈り、賛美をする。それが、そのホスト、中心はイエス様なんだということを教えられますね。そしてもう一つ最後に思うのは、イエス様がそのパンと魚を手に取り、裂かれ、そして分けられて、見て、まさに見てによって変えられるんだっていうことですよね。そのパンと、その魚が本当に手に取ってそれを祝福され、お祈りされ、感謝されて、裂くことによって、その良きものへと、また豊かなものへと変えられていったんだって。私たちの行動や振る舞いっていうのも、やっぱり見てによって初めて祝福してくださって、変えてくださるって。あるいはその見てによって変えられたものをさあ食べなさい、受け取れよ。もっと言うならば、見てによって良きものとしてくださったものをさあ食べなさい、受け取りなさい、受け取れと、そう言われていることが私たちもあるんじゃないかなと。逆に言うと私たちはなぜ受け取らないのかと、自分の考えに合わないとかですね、自分は好きじゃないとか、そんな私計画なかったと思うようなこともイエス様が導いて、これ君のために私が裂いたパンだよ、私が用意したものだよ、置かれているその場所で君は生きろと、ここでこそこのあなたはまさに与えられたものなんだよって言われていることを、自分が嫌だからとか結構ね、受け取らない、無視する、そういうこと いやいやだ、いやだって言ってしまうことの私も多いことかなと改めて教えられるんですね。あの生産と飼育の時に、これはあなたのために裂かれた体ですってパンのこと言われます。あなたのために裂かれたパンだ。あるいは、あの、杯は、あなたのために主が血を流してくださったことを覚えて、あなたのために血を流されたことを覚えて、受け取れって言われていることを、なんだなって、そのことを、ちゃんと見抜いていくって言いますか、見ていく、受け止めていく、そういうこと大事だなと改めて思わせられる聖書の箇所でございました。お祈りをします。天の父なる御神様、あなたが私たちを満たそうとしてくださっている、あなたが私たちを導こうとしてくださっている、そして良き牧草、本当に良き食卓へと招こうとしてくださっているのに、私たちはなかなか動かないでいる愚かなものでありますことを主は憐れんでください。その主の導きに声に応えていけるものでありますように支えてください。この歩み、それぞれいろいろな置かれている場所がありますが、嫌になることいっぱいありますけど、主よ、これもあなたからのものだと受け止められていけますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。